おはようございます。ただいまより2022年7月24日第三礼拝を始めます。前奏のうちに心を静かにし、主を待ち望みましょう。ご一緒に聖歌570番を持って主を褒めたたえましょう。ご無理でない方はどうぞお立ちください。お祈りいたします。どのような人にも雨を降らせ、夕立のように思いがけない恵みを注いでくださる天の父なる神様、あなたを賛美します。あなたのお名前が日本中の世界中の人々の慰めとなり力となるようお祈りします。新型コロナウイルスの感染再拡大が進み、 感染者数は過去最多を更新しております。改めて一つの場所に集い礼拝できることが当たり前ではない恵みだということを思わされます。どうか私たちに正しい判断ができる知恵を与えてくださり、教会内でクラスターが発生したり感染が拡大することのないようお守りください。私たちはただあなたの恵みによって救われたものでありますが、時にあなたから遠く離れてしまうことがあります。自分勝手な道を歩みさまようとき、キリストによって神の家族とされたあなたの愛に立ち返ることができますよう、弱い私たちを導いてください。私たちが捧げるこの心からの礼拝をお受け入れください。主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。イエス様が教えてくださった主の祈りを共にお祈りしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。皆様お座りください。
おはようございます。今朝は6月に受洗をしました猪俣秀明君の受洗の証を伺います。拍手を持ってお迎えいたしましょう。
おはようございます。それでは証を読ませていただきます。私はマナー愛知園で育ち、その後 CS ティーンズと教会に通い続けています。私の家族は私がマナー愛知園に入ったことが神様と触れるきっかけになり、母、父、姉の順で洗礼を受けました。そして今年の6月12日に僕が受洗をしました。つまり私が猪俣家の鳥を務めさせていただきました。それでは私が受洗を決意した経緯をお話しします。私はティーンズの洗礼についてのメッセージの後の分かち合いの時間に、ひむちゃん先生から神様はずっとあなたを愛していると告白し続けてくれていて、僕らがいくら断っても神様は諦めないんだという例えでお話をしてくださいました。その時私は少しではありますが、神様は私に告白をしてきているんだなと感じることができました。その告白の返事をもっと真剣に、相手である神様のことをもっとよく知ってから、告白の返事を、してみようかなと思い、洗礼準備クラスに通おうと決めました。神様を知るために洗礼準備クラスに通おうと考えたので、神様のことがよくわからなければ告白を断ればいいという思いでクラスに通い始めました。その後洗礼準備クラスが始まりました。すると神様のことや洗礼についてのことがたくさん知れていくうちに、自分の中でも変化することが出てきました。例えばいつもは考えずに口にすることも、このことを言ったら相手は喜ばない、神様も喜ばないと思うようになり、日々の生活に神様の存在が大きくなっていくように感じました。また愛のある優しい人になれればいいなと思うようにもなりました。こういった事柄から洗礼を受けて神様との人生を歩んでいきたいと思うようにもなりました。そのためにも深い信仰を持っておくべきという思いも出てきました。ですが私は同時に、 神様について全然知らないということにも気づきました。いろいろな聖書での出来事をマナからのメッセージの時間で知ってはいるものの、神様がどうしてそんな奇跡を起こされたのかということが分かっていませんでした。私はマナからの教会学校の生活でメッセージを聞き流していたということに気づき、すごく悔しかったです。また神様について全然知らない自分なんかが洗礼を受けてもいいものかなどと思うようにもなりました。そのことをひむちゃん先生に相談したとき、それは神様との信仰生活を送っていく中で知っていくことができる、ひであきくんが神様のことを信じたいと思っているかが大切、そう思うなら洗礼をしてもいいと思うよとおっしゃってくださいました。その言葉を聞いたとき、私の考えは大きく変わりました。それまでは完全に神様のことを知っている人が洗礼を受けるものだと思っていたのに対し、今ではクリスチャンの生活を送る上でも神様をより深く知っていくことが重要であるという考えを持てるようになりました。そのため受洗をすることに対し壁がなくなり、迷いなく決意することができました。またメッセージを真剣に聞き、その後の同じ神様を知る人同士での分かち合いがとても楽しくなり、神様を知ることがとても楽しいことだと思えるようにもなりました。その思いも受洗をすることの大きい理由になっています。受洗を受けた後の今でもたくさんの弊害によって神様から離れてしまうことがあるというのも実感しています。ですが離れてしまっているということに気づいたときに、神様に頼ることのできる人になりたいです。またそうやって神様との関係をより深いものにしていきたいと思っています。神様のことを知っていく中で、神様が私たちを愛してくださったように私も周りの人たちを愛し、愛のある優しい人になっていきたいと思っています。最後に私の大好きな聖句をご紹介します。第一ヨハネ4章11節、愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちをまた互いに愛し合うべきです。私もこの聖句のようにこれからも周りの人に愛を持って接していき、愛のあふれる信仰生活を送っていきたいです。ありがとうございました。
それでは猪俣秀明君のために一言お祈りさせていただきます。天の父なる神様、あなたが時にかなって秀明君の心に触れてくださって、あなたからの愛の告白に応えようという思いをお与えくださったことを感謝いたします。秀明君の証にもありましたけれども、彼がマナに入ることをきっかけに、ご家族みんながキリストの福音を聞いてイエス様を信じる者と誠の神を信じる者と変えられました。この幸いを、この祝福を感謝いたします。どうかあなたが愛する家族でありますから、どうかあなたの御手の中にあって、その祝福を喜びながらみんなで歩んでいくことができますように助けてください。秀明君の告白をあなたが豊かに祝福してくださって、キリストの御手の中にある神の人として歩んでいくことができますように、どうか祝福してください。感謝いたします。愛する主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、それでは共にまた今日も聖書の御言葉を見ていきたいと思いますので、聖書をお開きください。新約聖書エペソ人への手紙2章19節の御言葉になります。新約聖書エペソ人への手紙2章19節の御言葉です。エペソ人への手紙2章19節です。お読みいたします。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも希留者でもなく、聖徒たちと同じ国の民であり、神の家族なのです。先週まで見てきましたように、人は誰もがどの人とも根本的に和合できていないこと、またその人間同士の不和ゆえに全ての被造物の秩序が壊れてしまっていることを指摘しています。神様はその人間同士和合できていない状態を 弱肉強食とか適者生存というような人間の考え出した自然法則にのっとった至って自然の成り行きだとは見なさず、むしろ神がお作りになった喜びに満ちた永遠の平和という状態から完全に逸脱した不自然そのものだとおっしゃいます。そして本来あった秩序である和合状態または平和へと全てのものを導くために、まず何よりも万物の不和の根本原因となった人を作り変えるためにご自身犠牲となって一人子イエス・キリストをこの地にお送りになった事実を明らかにしてくださいました。この誰も思い描くことも想像することも、またもしキリストにある平和が最終目的の神の救いの話を聞いたところで、その壮大さと深刻さをまともに受け止めることのできる人間は誰もいないゆえに、もし神のなさるその救いの技に感謝を覚えることができるならば、それさえも聖霊なる神様のなさる技であって、こちら側人間側には 0.1 ミリほどさえも誇ったり条件を満たしたなんてことは言えない恵みでしかないことをパウロはこれまで丁寧にそして詳細に語ってきました。つまり平和を作るために私たち人間の力では到底打ち壊すことも滅ぼすこともできなかったありとあらゆる人間同士の隔ての壁と敵意を廃棄してくださったイエス・キリストの十字架ゆえに、今読みましたエペソ書2章19節のように、こういうわけであなた方はもはや他国人でも希留者でもなく生徒たちと同じ国の民であり神の家族なのですと言えるようになったと結論付けるわけですね。パウロはこのようにここまで結論付けなければならなかった理由は、いまだにイスラエル人だとか異邦人だとかという違いばかりを強調して、キリストにあって同じである、同じとされたというとんでもない恵みが、また感動がエペソ教会の人々ばかりか、このエペソ書の読者である私たちにも感動として受け止められていないように感じたからですね。こういうわけであなた方はもはや他国人でも希留者でもなく生徒たちと同じ国の民であり神の家族なのですと言われるよりも、こういうわけであなた方はあんな祝福も受け、こんな賜物も受けたために、あの人たちとは明らかに違う特別な人生を生きるようになる、あの人たちよりも物事よっぽどうまくいくようになるから、違いがはっきり現れるから、まあ見てなさいと、他者との違いを宣言された方がよっぽど嬉しいということですね。それが私たちだということですね。結局のところ、人にとっての最大の喜びは平和でありますけれども、先週までずっと見てきましたように、平和は私たちが作り出せるものではなくて、神がキリストを通して成してくださるものであって、平和という喜びを享受するためにはキリストのうちにあるいるほかありません。そしてキリストのうちにある平和を享受するとは、エペソ書2章19節の御言葉の通りに、同じにされたということです。同じ国民、同じ生徒、同じ神の家族というように、同じであることが平和ですね。でも生まれながらの罪人である私たちは、その内側に住み着いている罪ゆえの劣等感のため、同じであるということが元来嫌で尺に触ってしまいます。その結果、比較をして優越できるもの、優越できるためのものを探すか作るかして、隔ての壁を追っ立てていく習性が自然と身についてしまいましたね。でもキリストのうちにある平和に入れられて、その誠の平和を知ると、違いよりも同じであるということが喜びになって、神のうちにあって同じとされたことがこの上ない感動となります。感動となっていきます。使徒パウロはこの感動をエペソ教会の信徒たちを含めた私たち全ての読者に語るわけですけれども、いまだに変わらず同じじゃ嫌だと 思ってしまう習性が私たちの中に根強く残っている。また同じだということは一つだということでもありますけれども、一つであるよりも違いを明確にしてほしいと、違いを明らかにすることによって自分の価値を表したいと思ってしまっているから、パウロは改めてこういうわけでと結論を表す接続詞を伴って、これまで話してきた同じであるとか同じとされたという感動の事実を19節で、同じ国の民であり同じ神の家族ですと言いまとめるわけですね。パウロはこれまで神様の前にやましくもなく悪びれることもなく堂々としていられる人間なんか誰一人としていないんだと、皆が皆全く同じ罪人であって、また同じくイエス・キリストの血によってのみ神との平和を持つことができる 99.9% ではなくて 100% 神の恵みによる救いに預かるしかない罪な存在であることを語ってきました。それなのにともすると、私たちは他者が持ち合わせていないだろうと思い込んでいる壁を打ち立てるために利用できる御利益信仰ばかりを求めて、神のうちにある忍耐や苦難よりも他者との違いや差別化を図ることばかりに心が向いてしまいますね。同じじゃ嫌なんです。同じじゃ嫌だから自分なりの美学を作った基準に従った行いを持って優越感に浸っていたいと自然に思ってしまいますね。じゃあいつこの優越意識が取り壊されて同じであることが何にも変え難い痛みであった恵みであって、何にも変えたい恵みであって、祝福であって、喜びであって感動であるようになるかと言いますと、痛みを知った時ですね、同じに慣れていないことがどれだけ痛いことなのかを骨身にしみるほどに神様の導きの中で体験し知った時、同じであるということのありがたさと、キリストにあって同じであるという平和こそが何にも変え難い喜びであって感動だということを知ります。聖書は初めから人間皆同じであるということが耐えられないという葛藤と対立の中に、その人間の歩みが進められているということを淡々と語ってきます。またその葛藤こそが全ての問題の本質であるということを教えてくれますね。最初の男と女であるアダムとエヴァですが、この二人は一体であるはずの夫婦であるにもかかわらず、一体であることを壊してしまい争いました。でも地上に人間は自分たち二人しかいないので、相手を殺してしまうということまでは踏みとどまることができましたが、その息子たちに至りますと殺意という衝動を抑えることができずに、長男が次男を殺めてしまうという悲劇を起こしてしまいますね。でその殺人の動機は自分よりも年の幼い弟と同等だということが気に食わなかったことです。同じだということが気に食わなかったのが殺人の動機ですね。それからの人類の歴史は人との違いを見せつけるために武器を作り、武器を手に取り、最新の武器を発明し開発し作り出し、どのようにすれば効率的に人を犠牲にして、その犠牲となった人たちを踏み台にして自分がその上に君臨するのかばかりを考えながら、文明と称するそれらしいかっこいい名称をつけて、ありとあらゆる武器を身につけてきました。刀だったり盾だったり銃だったりミサイルのような明らかな武器ならば分かりやすいですけれども、一見すると武器には思えない芸術、学術、技術、算術、戦術、話術、読心術、錬金術や美顔術 に至るまでありとあらゆる術を身につけて一つとなることよりも他者との違いを見せつけて葛藤と対立を好んでいるかのように生んできました。今も生んでますね。でもそれを人は認めようとしません。そんな罪な人間が神の恵みによって救いに預かって神との平和を持って人との和合の大切さを教えられても、やはり一つとなることよりも二つであり続けることに邁進してしまう生き方から、いつ一つとなることの大切さを心底実感できるかと言いますと、葛藤と対立の痛みを神様の御手の中で心底体験させていただいたときですね、葛藤と対立の痛みを心底体験させていただいたときです。聖書が書かれた理由は葛藤と対立があるためだと数週間にわたってずっと話してまいりましたけれども、聖書に記されている代表的な神を信じる者同士の葛藤と対立を一つ挙げるとすれば、エサウとヤコブの対立葛藤ですね。創世記の25章に行ってみたいと思います。創世記25章創世記25章21節からになります。創世記25章21節から、イサクは自分の妻のために主に祈った。彼女が不妊の女だったからである。主は彼の祈りを聞き入れ、妻リベカは身ごもった。子供たちが彼女の腹の中でぶつかり合うようになったので、彼女はこんなことでは一体どうなるのでしょう、私はと言った。そして主の御心を求めに出て行った。すると主は彼女に言われた。二つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから分かれ出る。一つの国民はもう一つの国民よりも強く、兄が弟に仕える。月日が満ちて出産の時になった。すると見よ、双子が体内にいた。最初に出てきた子は赤くて全身毛衣のようであった。それで彼らはその子をエサウと名付けた。その後で弟が出てきたが、その手はエサウのかかとをつかんでいた。それでその子はヤコブと名付けられた。イサクは彼らを産んだ時60歳であった。その子供たちは成長した。エサウは巧みな狩人、野の人であった。ヤコブは穏やかな人で天幕に住んでいた。イサクはエサウを愛していた。猟の獲物を好んでいたからである。しかしリベカはヤコブを愛していた。さてヤコブが煮物を煮ていると、エサウが野から帰ってきて彼は疲れ切っていた。エサウはヤコブに言った。どうかそこの赤いものを食べさせてくれ、疲れ切っているのだ。それで彼の名はエドムと呼ばれた。するとヤコブは、今すぐ私にあなたの調子の権利を売ってくださいと言った。エサウは、見てくれ、私は死にそうだ、調子の権利など私にとって何になろうと言った。ヤコブが、今すぐ私に誓ってくださいと言ったので、エサウはヤコブに誓った。こうして彼は自分の調子の権利をヤコブに売った。ヤコブがエサウにパンとレンズ豆の煮物を与えたので、エサウは食べたり飲んだりして立ち去った。こうしてエサウは調子の権利を侮った。双子であった弟ヤコブと兄エサウの葛藤と対立は母リベカの体内にいる時から始まりました。人は生まれながらにして、いや生まれながらにしてどころか生まれる前から誰かを押しのけたいという本能があることをよく表している一節だと思いますね。赤ん坊を見た、わあ天使のようだ、そんなのは人間が作った妄想だということよくわかりますね。リベカの出産時には弟ヤコブが兄エサウのかかとをつかんで競争意識と対立意識をはっきりと表す赤ん坊として生まれました。そして弟につけられた名前がヤコブですね。このヤコブという名前は掴むという意味ですけれども、もっと言いますと奪うとか強奪するというような意味合いにもなる言葉です。よく親はこんな名前を子供につけたなと思いますけれども、まあこう将来大きくなったら何か大きく掴む、何かを大きく掴む大物になるんだぞという願いを込めてつけたのかもしれません。まあいずれにしろ 生まれながらの葛藤関係を示す形でヤコブとエサウは生まれました。そしてこの双子の兄弟の争いはイサクとリベカという仲睦まじいはずのおしどり夫婦の仲さえも壊して葛藤と対立へと誘っていきます。巧みな狩人であって野の人であった、男らしいという言葉は今の時代死語になってしまっているのかもしれませんけれども、当時の世界にあって父イサクから見た兄エサウは男らしいたくましさを持っていた人で、イサクはそんな長男エサウを愛しました。一方妻リベカは野人ではないインドア派のヤコブを愛しました。親が子供を偏愛するはずはない、親が子供を偏愛するはずはないなんていう、まあ、大人の考え、私たちの考える常識といいますか、理想といいましょうか、妄想といいましょうか、そんなものを生々しくも軽く超えてくる人間ドラマ、ドロドロの家庭環境がイサク、リベカ、エサウ、ヤコブの4人家族ですね。そして何よりも忘れそうになりますけれども、忘れちゃいけないのが、4人とも主なる神様を信じるクリスチャンであって、神様から選ばれた神の民であって、彼らの血筋からメシアがお生まれになるという天の父のロイヤルファミリーが彼らの家族、家庭ですね。それでもこんなドロドロの家族関係になるのが私たち人間の正直な姿ですし、また天の父のロイヤルファミリーでもこうなんだと、なんとなく励まされたりもします。やがて二人の兄弟は成長して、弟ヤコブは兄エサウの隙をついて長子の権利を奪っていきました。またさらにこの26章以降を見ていきますと、ヤコブは母リベカの助けを借りてというか、母リベカを利用して父イサクと兄エサウを騙して、まんまと兄エサウが受けるはずだった祝福まで奪い去っていきました。当時の長子、つまり長男ですね、長男は次男に比べて特に相続面でとても有利な立場にあったわけですね。弟が親の財産の3分の1しか引き継げないことに対して、兄は3分の2を引き継ぐことができました。また何よりもここでいう長子の権利は、全世界の人々がアブラハムの血筋、イサクの血筋を通して祝福を受けると約束してくださった神様の御言葉の成就の継承者となることができたわけですね。でこのヤコブの長子の権利を略奪した行為は結果的に信仰的な行為であったと聖書解釈上こう評されることもありますけれども、いずれにしろ巧みに兄のものを略奪したという行為、奪っていったという行為は静かながらも明らかな暴力であって間違いであって、その間違った行為でさえも神様がただただ神様の主権と憐れみを持って 100% 恵みに変えてくださっただけだということを忘れてはいけないですね。ヤコブがうまい具合にやってのけたということではありません。そして何よりも神様はこの略奪するという行為をもって無理やり神の祝福の継承者となったヤコブに、その行為が間違いであったことを彼の人生を通してしっかりと教え、しっかりと味合わせ、しっかりと悔い改めができるように導きなさいます。兄を騙して長子の権利を奪ったヤコブは、兄エサウからこう命を狙われるようになって実家にいることができなくなってしまいました。そして母リベカの兄ラバン、ヤコブにとってはおじですね、おじラバンのところへと着のみ着のまま逃げていくことになってしまいましたが、その逃げていった生活は1年2年の雲隠れ逃亡生活ではなくて20年にも及ぶ逃亡生活となりました。生まれる前から双子の兄弟の葛藤と対立は結局4人家族を点でバラバラにしてしまうんですね。そうして逃げていった先のおじラバンは、当初は愛する妹の息子が私のところに来てくれたととても喜びますけれども、次第に甥っ子のヤコブをしもべのようにこき使い始めました。そしてヤコブを騙して、ヤコブが望んでもいなかった自分のラバンの2人の娘と、また娘たちに仕えていた2人の女奴隷を含む4人の身内の女性との従婚をさせるんですね、ヤコブに。 ここでヤコブは騙されるということの苦々しさだったり卑怯さだったり痛みを初めて経験します。でもそんな中でも人生生きていかなければならないということをしみじみと実感しつつ、またこれは神様が与えてくださった砂漠の中のオアシスのような思いなのかもしれませんが、無理やり従婚させられましたが、その中の次女ラバンの次女ラケルを愛していたがために、そんな詐欺まがいの生活にも黙々と従い働き続けていくんですね。そしてやがて20年が経った頃、神様から4人の妻たち、また与えられた10人の子供たち、そしてそれまで叔父ラバンのしもべとして働いて蓄えた財産を持って故郷に帰るよう神様から促されて、20年ぶりに故郷へ帰ることとなります。しかしここでヤコブを苦しめたのは、20年前殺意を抱き自分を殺そうとした兄エサウの存在ですね。おじラバンのところを離れて帰ること、帰るところ、おじラバンのところを離れて帰るところは故郷しかなかったので、故郷しかなかったものの、帰ったら自分のみならず4人の妻たちも10人の子供たちも殺害されて、財産もすべて奪われて、結局エサウがイサクの跡取りとなっていくのではないかと非常に恐れました。どれぐらい恐れたかと言いますと、自分を守るために家族と財産を盾にして、先に目の前にある川を渡らせて自分はエサウに殺されるかもしれないという恐れから川を渡ることができないほどでした。自分を守るために愛しているはずの家族をも盾にして犠牲にしてしまうという人間の持つ惨めな本性までも露呈してしまうんですね。そしてついに20年前兄エサウに働いた騙す行為を清算しなければならない時がやってきました。ところがその時神様がヤコブに出会ってくださるんですね。あの有名な野牧の私での神様との格闘ですね。震えおののいているヤコブに神様が出会ってくださって、最後までヤコブと格闘してくださり、最後は人間の体の筋肉の中で最も大きくて強い桃のつがいを打って外して、ヤコブよ、もうこれ以上あなたはあなたの力によって生きるのではなくて主なる神によって生かされるということを実感しながら生きていくようになるというメッセージとともに、肉体的には傷を負ったものの霊的には新しく生まれて家族を盾にしていた姿から一転、自分が家族の先頭を切って兄エサウの前に出ていきました。でその場面が創世記33章ですね。創世記33章1節、ヤコブが目を上げてみると、見よ、エサウがやってきた。400人の者が一緒であった。そこでヤコブは子供たちをレアとラケルと2人の女奴隷の群れに分け、女奴隷たちとその子供たちを先頭に、レアとその子供たちをその後に、ラケルとヨセフを最後に置いた。ヤコブは自ら彼らの先に立って進んだ。彼は兄に近づくまで7回地にひれ伏した。エサウは迎えに走ってきて彼を抱きしめ、首に抱きついて口づけし、2人は泣いた。エサウは目を上げ、女たちや子供たちを見て、この人たちはあなたの何なのかと尋ねた。ヤコブは、神があなた様のしもべに恵んでくださった子供たちですと答えた。すると女奴隷とその子供たちが進み出てひれ伏した。次にレアもその子供たちと進み出てひれ伏した。最後にヨセフとラケルが進み出てひれ伏した。するとエサウは、私が出会ったあの一群すべては一体何のためのものかと尋ねた。ヤコブは、あなた様のご好意を得るためのものですと答えた。エサウは、私には十分ある、弟よ、あなたのものをあなたのものにしておきなさいと言った。ヤコブは答えた。いいえ、もしお気に召すならどうか私の手から贈り物を受け取りください。私は兄上のお顔を見て神の御顔を見ているようです。兄上は私を喜んでくださいましたから、どうか兄上のために持参した この祝いの品をお受け取りください。神が私を恵んでくださったので、私はすべてのものを持っていますから。ヤコブがしきりに勧めたので、エサウは受け取った。20年間の別離生活のあと、ヤコブとエサウが再会しますけれども、想像をはるかに超えたことが起こります。ヤコブとエサウ2人は涙しながら抱き合って、首に口づけするほどに互いに喜び合って、予想だにしなかった一瞬にして和解が起こりました。弟は兄と同じであることを嫌い、知恵に長けた策略家であるかのような違いを兄に見せつけて、兄もまた弟とは違って血気盛んにも間違ったことに対して、たとえそれが暴力的であったとしても正面切ってその間違いを正そうとする、正義感あふれるものであることを見せつけようとしましたけれども、結局互いに違いを見せつけようとして、20年間の苦難と忍耐へと導かれていきました。この20年間という期間はまさに神様のなされた和解の技の準備期間であって、和解という実りを実らせるための土壌を耕す工程だったんですね。神様が耕す土壌そのものであったヤコブは、エサウからの逃亡生活を通して腹をすかすというひもじさを知りました。腹をすかしたエサウを利用して長子の権利を奪うということがどれだけずるいやり方であったのかを身をもって知りました。またオジラバンに騙されるという経験を通して、人を騙すという行為がどれだけ人を憤らせることなのかを悟るんですね。さらに4人の妻と12人の子供たちと財産の所有という物質的祝福を受けたところで、4人の妻たちと12人の子供たちによる相次ぐ家庭内不和を通して、神様が与えようとしておられる祝福はこの世的な成功などではなく、すべての国民に霊的救いを与えるという祝福の神の宣教計画のために生かされていることが、神が与えようとしておられる祝福だということを骨身に染みて悟りました。一方エサウも神の耕す土壌として耕されて、長子の権利を軽んじた信仰のなさ、殺意に駆られて家族を点でバラバラにしてしまった悲しみや痛みを通らされて、ちょっとずつ愛が育っていって、神のうちに一つであること、同じ神の家族であること、同じように弱く同じように恵みを受けている同じ存在であることを悟っていきました。このことが二人の涙ながらの再会の姿によく現れてますね。創世記33章の10章を言いますと、ヤコブが兄エサウに出会った時にこんなことを言っています。私は兄上のお顔を見て神の御顔を見ているようです。私は兄上のお顔を見て神の御顔を見ているようです。この言葉はエサウを神に祭り上げて偶像崇拝をしようとか、またはエサウに対するおべっかでもなくて、今目の前に繰り広げられているこの和解劇は人間の力によるものではなく、神様がなさったものであるというヤコブの告白の言葉ですね。その和解を目の前にしてヤコブは神に会うんです。そこに神を見るんですね。ヤコブとエサウにお与えくださった和解という恵み、同じであるということの感動、一つとされたことの喜びを、まさに主なる神様がお与えくださったことだと、そしてこの恵みと感動と喜びを後にメシアイエス・キリストを通して多くの人々に与える神の技の大事な通過点であることを、今エペソ書を通してキリストこそ私たちの平和であるということを知っている私たちには見えてきます。見えますか？また創世記28章15節で神様がヤコブにこう言っている場面があります。 28章15節見よ、私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。神様はヤコブという土地を耕されながら、生まれながら人のかかとをつかんで生まれてくるほどの対立と葛藤を持つ罪人でしかないことを悟らせて、その対立と葛藤を恵みへと喜びへと変えてくださるために、ヤコブに苦難と忍耐を与えてくださったこと、また神様ご自身その苦痛苦難と忍耐をもって同行してくださったこと、そして何としてでもキリストにある平和を熱心を持って成就するところまで連れていくというヤコブに対する愛ある宣言の言葉ですね。ヤコブはこの御言葉の深い意味を一生涯かけて悟っていきました。そして仲良くいたしましょうとか、平和を愛しましょうなどのヒューマニズム的な見地からは平和や和解を成立させることはできない、平和は神様の御業であることを否定できないところへと私たちをも導いていってくださいます。このヤコブとエサウの和解には後日談が聖書の中に書かれていますけれども、それがオバデヤ書というところですね。旧約聖書の中で一番短い聖書ですけれども、そのオバデヤ書の内容はヤコブの子孫であるイスラエル民族がエサウの子孫であるエドム民族を憎み、またエドム民族かイスラエル民族を憎んでいる、ヤコブとエサウの和解関係、平和関係が人間の力では継承できなかったという史実をしっかりと記録しています。エドムはイスラエル民族に対して、お前たちの先祖ヤコブは私たちの先祖エサウを騙した、だから許せんと主張し、イスラエルはエドムに対して、お前たちは調子の権利のない者たちなんだから落ちぶれていろと見下げました。人の力では到底平和を実らし継続することができない、同じであるということよりも違いを見せつけて互いに傷つけ合ってしまう実例として聖書にしっかりと記録されています。聖書の語る福音、またキリスト教だけが持つ独特な特徴は、人間を根本的に同じだと言っていることです。聖書の語る福音以外、祝福を基盤にして人を同じだと言ったり同じにしたりすることはできないですね。もちろん同じ利益のために一つになったり同じ敵を前にして一つになったりはしますけれども、根本的に人は同じだとみなし、同じという恵み喜び感動に入れるものはキリスト教以外、キリスト教の福音以外はございません。平和や和解関係が壊れるのはあまりにも簡単ですね。私たちそれを肌感覚でよく分かっています。人は互いの足りない部分を補い合って認め合う和合よりも、自らの正当性を相手に認めさせたいという気持ちが先んじて人を見下してしまいますね。それゆえにクリスチャンであっても、平和が神様の目的であってビジョンであるということを他の何かと変えてしまう危険性をいつもはらんでいます。教会はビジョンを掲げたりまた理念を説いたりしますけれども、そこにもし平和がないならば、平和を忘れているならば、平和が目的だってビジョンでないならば、そんなものビジョンでもなければ理念でもないですね。何の意味もないですね。まことの平和、和解、和合、一つ同じであるということは、肉体的物質的実用主義的利益主義的人本主義的な功績ではなくて霊的戦いです。 もし私たちクリスチャンとして生きていく上で平和が目的となっていないならば、霊的戦いの敗北者ですね。だから平和、和解、和合、一つ同じであるために霊的武具を身につけるんです。霊的武具を身につけたならば、その使う方法を学んで神様を平和と和解の現場の中心へとお招きする努力が必要ですね。そのためには祈りが当然必要ですし、聖書の御言葉の前に伏して、食して、探られて、聞いて、血と骨になっていただくことが必要不可欠ですね。また共に祈って、共に賛美して、共に御言葉に聞いて、共に礼拝を捧げて、共に葛藤を神様の前に持っていって、その方の語りかけに耳を傾けた時、平和と和解は神様がお与えくださる恵みだと、賜物だと、ビジョンだと、目的だと、神様が主導権を握っておられる祝福だということを覚えることができるでしょう。キリスト者が、キリスト者たるゆえんは同じだということ、一つだということに感謝と喜びと感動を覚えられることですね。そういったものが果たして私たちのうちにあるのかを今一度確認して吟味できたらいいなと思うんです。またもしそれができたなら、なんと幸いなことでしょうか。そうありたいと願います。お祈りいたします。天の神様、あなたは平和のためにイエス・キリストを平和の君として送ってくださり、すべての葛藤と対立を打ち壊し、廃棄し、平和へと導いてくださいます。そしてその中心に私たちを置いてくださり、私たちに平和と和解を委ねてくださいました。主よ、どんなにビジョンを掲げたところで、どんなにクリスチャンとして生きていく目的を自分で考え、そのために生きていこうとしたところで、そこに平和がないならば、人としてあることに対する感動がないならば、何にもならないということを教えられました。どうかあなたのビジョンが私たちのビジョンであり、あなたの目的が私たちの目的となりますように、聖霊なる神様の心が私たちの心となりますように。キリストこそ私たちの平和ですというこの告白を私たちが体験できるように、どうかお導きください。もし平和が私たちの信仰の目的となっていないがゆえに通る苦難と忍耐があり、必要であるならば、そこを通るときにあなたが共にいてくださって、その時その時にかなった悟りと力と、あなたが同行していてくださっているという悟りをお与えくださいますように感謝いたします。平和の君であられる救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の御言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。聖歌699番になります。ご無理でない方お立ちください。 どうぞお座りください。世界平和月間、今日はミャンマーのために祈っていきたいと思います。第一単位礼拝では名前を出したりすることはできませんでしたけれども、ミャンマーですね、ラオスも含めてですけれども、今テバン教会の執事の方が、また信徒で宣教師として献身をして、ミャンマーに派遣されて今宣教活動を行っている先生がいらっしゃいます。でミャンマーはですね、宣教活動をしているということが分かってしまうとはバレたらですね、良ければ国外追放ですけれども、悪いと逮捕されてしまうというような国です。それでも神様の思いがあって、神様から与えられた使命があって、テバン教会の仲間が宣教活動しているので、今日はミャンマーのために祈っていきたいなと思います。祈祷課題がありますのでご覧ください。キリストの愛で満たされ、ムスリムの隣人に対して愛を届けられるように、希望ラーニングセンターという働きをしておりますけれども、それを通じてロヒンギャ族の子どもたちとその家族に愛を持って仕えることができるように、またリーダーシップ講座に参加する仏教徒の若者たちが神様と出会い、続けて集会に集まることができるように、隣人との福音書の学びを通して愛の光を届けられるように、ミャンマー国内の政治的安定、クーデター後1年経ちますけれども、まだ武力衝突があります。ウクライナとロシアの戦争の後、ミャンマーの中のその国内の紛争についてはほとんど全くと言っていいほど報道がなされなくなってしまいましたけれども、今も続いています。でこのテバン教会の派遣宣教師の方は、こういうクーデターが起こっても国に帰ることなく、そのままミャンマーにとどまって今活動しております。実際ミャンマーの宣教師の方々、クーデターが起こって退去せざるを得なくて退去した方々もたくさんいらっしゃいますけれども、残っている方々も実際に今いるんですね。ぜひそれらを覚えて祈っていきたいなと思います。ではいつも通りですね、3分ぐらいでしょうか、その場で祈りの時をもって最後私がお祈りさせていただきます。お祈りいたしましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日はミャンマーのために祈れるこの時を感謝いたします。あなたが愛する国民がたくさんいる国であります。どうか誠の神を知れる時を、きっかけをあなたがお与えくださいますように、主イエス様を信じて幸いな人として、神の人として歩む人々が一人でも多く起こされていきますように助けてください。混乱の中にあっても母国に引き返すことなく、その宣教地へ残って今も活動しておられる私たちの仲間の宣教師がおられます。どうかその働きを守ってください。ご家族をあなたが守ってください。失望や絶望に陥ることもあるかもしれませんが、そんな時こそ全てがあなたの御手の中にあって行われているということを悟ることができますように、霊的洞察力をお与えください。また地上で終わる働きではなく、天の御国の完成に続いているという天上の視点をお与えくださいますように、何よりも主イエス様に焦点を合わせていくことができますように助けてください。お子さん方もいます。どうか子どもたちの成長をあなたが守ってくださいますように、今はどこから芽が出てどのように育っていくのか見ないような働きで、混沌としたような思いに満たされることもあるかもしれませんが、蒔いた種をあなたが必ず芽を出させてくださり、成長させ実らせてくださることをどうか信じさせてください。蒔かれた一粒の麦がいつどのような形で現れるのか私たちには分かりませんけれども、あなたが必ずや実らせてくださることを 信じさせてくださいますように、また何よりも為政者をあなたがその心をご支配くださって平和を作り出すものへと変えてくださいますように、皆が平和を求めておりますから、どうかキリストにある平和を成してくださいますように感謝いたします。愛する救い主、そして今も変わらず生きて宣教の働きをしておられる主イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。はい、それでは2022年のテーマソングを主話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。といたします。こういうわけであなた方はもはや他国人でも希留者でもなく、聖徒たちと同じ国の民であり神の家族なのです。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた一人一人と共に、その家族と共に、主イエス様の平和を必要としている者たち一人一人と共に、余裕限りなく豊かにありますように。アーメン。お座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わります。